6. 市民の広場。子ども記者85人が決定。船橋の魅力を子ども目線で発信。昭和48年、1973年に始まり、今年で53年目を迎えた児童生徒記者。7年度は、4月5日に市役所で行われた委嘱状伝達式で、市内の小学6年生、中学2年生、特別支援学校の児童生徒総勢85人に委嘱しました。松戸徹市長は、皆さんの視点で日常を記事にすることは当時を知るための大切な記録になり、船橋市にとって大きな財産となります。船橋市は魅力ある宝物がたくさんありますので、さまざまなことに興味を持って楽しみながら記事を書いてくださいと激励しました。子どもたちが取材した学校行事や地域のレポートは随時市ホームページの子ども記者通信で紹介します。お楽しみに。私たちが子ども記者です。1年間頑張ります。2人の子ども記者にインタビューしました。峰代表吉野正樹さん。皆さんに伝わる記事を目指して、自分で考え発表することがとても好きです。子ども記者になるという夢が叶ったので一生懸命頑張ります。私が見た素敵なものや感動したことを皆さんに伝えられる記者を目指して記事を書くので、ぜひ読んでください。行田中中山泉さん。多くの人に船橋の良さを伝えたい。私が大好きな船橋の魅力を子ども記者の活動を通してたくさん伝えていきたいです。昨年とても盛り上がった行田中の体育祭など学校行事についても記事にしたいです。多くの人に船橋の良さを知ってもらえるよう頑張ります。問い合わせは広報課 436-2012 です。
ゴールデンウィークは銭湯へ行こう。無料入浴イベントがあります。小学生が無料の日は毎月第2、第4の土曜祝日休日です。ただし元日を除きます。また5月5日祝日、母の日5月第2日曜、父の日6月第3日曜日は、親とまたは祖父母を含む1人と子ども小学生以下1人がペアで無料になります。通常入浴料金は500円です。なお、12歳未満は170円、6歳未満は70円です。イベントの詳細や季節の行事、勝負湯、ゆず湯など、詳しくお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。市内の銭湯には、浜町1丁目の浜町浴場、定休日は毎週火曜日、なお祝日の場合は翌水曜日が定休になります。元中山2丁目の滝の湯、毎週月曜火曜、なお祝日の場合は営業しています。本町3丁目の松の湯、毎週水曜木曜が定休日です。南本町の購買湯、毎週木曜日。宮本6丁目の宮の湯、毎月5日15日、なお日曜祝日の場合は翌日が定休日です。薬園台4丁目のクアパレス、毎週月曜日、なお祝日の場合は翌火曜日。無料入浴イベントの5月5日祝日、母の日、父の日のは対象外になります。以上、お問い合わせは衛生指導課 409-2563 です。
ジモティースポット船橋がオープンします。あなたの扶養が誰かの必要になります。市ではジモティと5年10月20日に締結したリユースに関する協定に基づき、ジモティスポット船橋を4月17日木曜から芝山にオープンします。15日火曜、16日水曜は持ち込みの受付のみのプレオープン。販売・譲渡は17日から開始です。ジモティスポットは、不要になったがまだ使えるものを 譲り合うことができるスポットで、より多くの不要品を回収・譲渡することで、2R、リデュース・リユースの促進を図ります。持ち込み希望の人、これは市内在住の人に限ります。は、予約不要でスポットに持ち込むだけで、手軽に必要とする人に譲渡することができます。また、譲り受け希望の人は、持ち込まれたものの情報を地域の情報サイト、ジモティで検索し、ジモティスポットで有償または無償で引き取ることができます。家具・家電を中心に子ども用品や衣類など、従来であればゴミとして処分していた不要品を手軽に持ち込み、地域内で循環させることで、さらなるゴミ減量を目指します。使わなくなったもの、捨てようとしていたものがありましたらお持ちください。直接持ち込み可能で予約不要です。持ち込んで渡すだけ、5分で完了します。何品でも OK、無料で引き取ります。出品までの簡単3ステップ。ステップ1、来店・受付、予約は不要です。簡単な受付表に必要事項を記入してください。ステップ2、状態や動作の確認。次の人が気持ちよく使えるように確認します。ステップ3、指定の場所に置く。指定場所に物を置いて完了です。場所は芝山4丁目 18-4。営業時間は午前10時から午後7時まで。ただし年末年始はお休みです。持ち込み対象品はまだ使える家具。これは要件があります。家電、子供用品、レジャー用品、衣類、食器、本、他です。なお、使えないものやジモティの過去の実績から需要がないものは引き取りできません。詳しくは、資源循環課へお問い合わせください。436-2433 です。
地域に愛されるシンボルを未来に残していくために、市では現在、平成23年12月1日指定のアンデルセン公園の風車、平成28年4月1日指定の船橋大神宮の灯明台、広瀬直線堂を景観重要建造物に指定しています。
アンデルセン公園の風車は、市の姉妹都市であるデンマーク・オーデンセ市の全面協力を得て、平成8年に設置されましたが、老朽化に伴い平30年に稼働を停止しました。しかし、動く姿をまた見たいとの声が寄せられたこともあり、デンマークの風車職人を招いて改修工事を行い、令和6年3月から再稼働しました。現在も公園のシンボルとなっています。船橋大神宮の灯明台。夜間に船橋沿岸を航行する船は、大肥神社、船橋大神宮境内にあった常夜灯を目印にしていましたが、慶応4年、1868年の戊辰戦争の際に、社殿とともに消失してしまいました。そのため再建を望む声が高まり、地元の有志の寄付によって境内にある小高い丘の上に建てられたのが灯明台です。明治13年1880年に完成し、明治28年1895年に廃止されるまで政府公認の私設灯台として活躍しました。広瀬直線堂、大正7年、1918年建築、間口4間半、8.2 メートル、奥行き4間、7.3 メートルの木造2階建ての切妻造り瓦葺きで、軒を張り出した出し桁造りとなっています。本町通り沿いの家屋は建て替えが進められましたが、広瀬直線堂は建築当時の姿を今に伝えています。
地域のシンボルとなるような建造物や樹木は、個性ある景観づくりの核として大切に守っていく必要があります。市民の皆さんとともに良好な景観を守り、 市全体の財産として維持・保全・継承していくため、景観重要建造物や景観重要樹木を募集します。応募条件は、道路その他の公共の場所から見ることができ、次のいずれかに該当する建造物・樹木です。建造物の条件は、市の自然や歴史・文化等の特性が外観に現れた特徴的な建造物、地域のシンボルとして広く市民に親しまれている建造物、地域の景観上特に優れた特徴を誇る建造物、樹木の条件は地域のシンボルとして広く市民に親しまれている樹木、市の自然や歴史、文化等の特性が現れた特徴的な需要や優れた重視を誇る樹木です。応募方法は、写真を添付の上、応募用紙を郵便番号 273-8501 市役所都市計画課へお出しください。ファックスは 436-2544 です。後世に残すための支援制度を創設、4月から景観重要建造物の修繕や景観重要樹木の選定等の費用を一部助成します。助成額は、建造物外観の修繕や樹木の樹形の整形等に関する費用の2分の1に相当する額です。限度額は、建造物500万円、樹木50万円です。申請方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。以上、問い合わせは都市計画課436-2528です。
市民の広場掲示板です。これは市民の皆さんの依頼に基づき掲載しています。催し物のお知らせ、朗読発表会、春金賞、4月16日水曜午後1時30分から、会場は市民文化創造館キララ。申し込みは久保田さん090-2324-0499へお願いします。
船橋フルハーモニー管弦楽団、5月25日日曜午後2時から市民文化ホール、前売りは900円、当日1000円です。問い合わせは赤間さん090-7408-0218です。心が晴れるメンタルケア、4月24日木曜午前9時30分から11時30分、塚田公民館、先着24人です。費用は10円です。事前に作田さんにお問い合わせください。047-767-4803です。